TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
緊急事態宣言今月末で全面解除決定へ。政府は東京や大阪など19の都道府県に出されている緊急事態宣言と8県のまん延防止等重点措置について、あさって30日に迎える期限で全て解除する方針を専門家に意見を聞く会議で示し了承されました。全解除はおよそ半年ぶりで、宣言の解除地域では知事の判断で酒の提供を認め、認証を受けた飲食店は夜9時まで、それ以外の飲食店は夜8時までの営業時間の短縮を求めるということです。またイベントの人数制限については1ヶ月間の経過期間として、定員の 50% 以内もしくは最大1万人とし、現在の最大5000人から緩和する方針です。政府は夕方開かれる対策本部で正式に方針を決定し、菅総理が夜7時から記者会見を行います。これに先立ち、菅総理は半年ぶりに宣言をめぐる衆議院参議院の議員運営委員会での報告に出席し、全面解除を表明しました。自民党総裁、明日投票、各陣営は最後の追い込み。明日行われる自民党総裁選挙をめぐり、4人の候補者と各陣営は電話で国会議員の支持固めを進めるなど、決選投票も見据えて最後の追い込みに全力を挙げています。一方、立憲民主党の枝野代表は党の会合で、新型コロナ対策の財源を積むように訴えてきたが、答えを出さずに来たのは政府自民党だと指摘。緊急事態宣言を月内で全面解除する政府の方針に本当に大丈夫なのかと懸念を示しました。こうした中、自民党の二階幹事長は、おととしの参議院選挙をめぐる買収事件で党本部が支出した1億5000万円が買収の原資ではなかったとする党の調査について、あれ以上の説明はありますかと述べ、説明責任は果たしたという認識を示しました。また、平井デジタル担当大臣は閣議後の会見で、NTT からの接待問題について、去年10月と12月に受けた接待の代金を支払ったのは、会食に関する週刊文春の取材依頼を受けた後だったと明らかにしました。会食に同席していた赤石光一デジタル審議官は減給処分を受けていますが、平井大臣は一般的な意見交換で大臣規範に抵触するものではないという認識を示しました。
それでは緊急事態宣言そして総裁選などの動きについて、 TBS ラジオ国会担当の澤田大記者です。澤、はい、田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
さて、今日1時から衆議院参議院で議論行われてましたけれども、あれはどういった場だったんでしょうか。
はい、緊急事態宣言を出したりあるいは解除したりするときに、国会に対して、事前に説明をするということに今ルールとしてなっているということです。はい、で、基本的には対策本部の本部長は総理なので、総理が、説明するということに、最初の頃はなってたんですけれども、はい、あまりに緊急事態宣言とかですね、まん延防止等重点措置が、出たり引っ込めたり出たり引っ込めたりということになったり、あるいは延長したりということになって、いつの間にか西村担当大臣がやるということになってたんですけれども、さすがに今回は全部解除ということなので、半年ぶりに菅総理が出てきたということですね。
はい、やり取り議論というのはどういったものが行われてましたか。
はい、かなり多岐にわたっていてですね、例えば検査この後どうするんですかとかですね、はい、経済の話もありましたし、いろいろあったんですけれども、ちょっと面白かったやり取りがあったのでそれをお聞きいただけますでしょうか。はい、衆議院の議員運営委員会で共産党の塩川哲也議員と菅総理のやり取りです。
日本共産党の塩川哲也です。菅総理にお尋ねします。野党は7月の16日にコロナ対策への国民の英知を結集する場として、菅総理に対して臨時国会の召集を要求しました。 それなのに菅総理は、憲法53条に基づく野党の臨時国会召集要求を拒否しました。なぜ拒否したんですか。
臨時国会の召集については、国会のことでもありますので、与党と相談しながら対応していきたいというところであります。
塩川君。
何言ってるんですか。憲法53条っていうのは、4分の1の国議会議員の要求で、政府に対して決定を求める、臨時国会を開くということを求める中身であります。政府自身が決める話じゃないですか。憲法53条にある議員の4分の1以上の要求があれば、その内閣は召集を決定しなければならないとはっきり書いてあります。なぜ開かなかったんですか。なぜ憲法を無視するんですか。
小学に申し上げます。ここは政府からのコロナ対応についての発言をする場所でございますので、少しお考えいただきたいというふうに思います。改めて内閣総理大臣。
先日10月4日に臨時国会召集する旨の閣議決したところであり、政府としては憲法に規定された義務を踏まえているものと思います。
塩川君。
何を言ってるんですか。政府が決定した10月4日の臨時国会召集は、菅総理が政権を投げ出した後の新しい総理大臣を選出する場ですよ。
はい、これ、なぜそもそもこの間、国会開いてないんだと、100日以上も国会やってないじゃないかと、そういった指摘ですよね。
そうですね。あとその前に立憲民主党の黒岩議員からはですね、この間、23回、菅総理になって、今年の1年だけ23回、こういう議員運営会で説明する場があったにもかかわらず、なぜ2回しか出なかったんだというような質問もあって、それに対しては、23回分、1時間の記者会見をしていると。それからそれ以外にもぶら下がりをしているから問題ないという趣旨の発言を菅総理はしているということですね、
は
い、
なるほど。あれはでも会見は国会の代わりにはならないですよね、
あれはあれで別ですからね、
なるほど。逆に国会やってるから記者会見やらなくていいんだっていう説明が通用することにもなっちゃいますもんね、
そうですね。質問する主体がまるで違いますし、国会で言えば国民から選ばれた国会議員に対してちゃんと説明しなきゃいけないし、記者会見は記者会見で対メディアに対してしっかり発言しなければいけないということなので全く別ではあると思うんですが、菅総理の中では一緒になってしまっているということですね、
なるほど。また今日緊急事態宣言解除の方針ということで、この後の流れというのはいかがですか。
はい、この後、午後5時から政府の対策本部というのが開かれまして、それで正式に全、都道府県に出されていたものが解除になるということになります、でその後に、午後7時から、記者会見が行われます、
なるほど。で一方総裁選の方は明日投票開票が行われるということで、各候補者は最後の追い込みということですか。
そうですね、党員党友票というものが今日締め切りなんですね。なので、今日今からアプローチしてもなかなかもう難しいということなので、国会議員票をいかに集めるかというところに、各陣営シフトしてきているということですね。で各派閥は、集まってですね、特に1回目の投票ではどうも決まらなそうであると、過半数を取ることは難しそうだということが、もう情勢で出てますので、2回目の投票で、誰に入れるかというところの駆け引きがずっと続いていると、で それに向けて各陣営は、電話であったりとか、あとは直接、議員会館の事務所を回って、支持を訴えるということになっています、
一方その総裁選やってる自民党の方では、例の、その河井夫妻の買収資金の原資、これ党本部が出したお金でしょうという指摘があったり、あと平井デジタル担当大臣についての接待問題も取り上げられてますね、
そうですね。特に平井大臣のに関しては一時はおごってもらっていたんだけれども、ちょうど文春の報道が出たタイミングに前後して、お金を返すという形ですね。それは割り勘にしたんだということをおっしゃってるわけですけれども、それはどう考えても記事が出たから慌てて返したようにしか見えないということですよね。
なんかね、万引き G メンに肩叩かれたから、いやいや今からお会計しようと思ってたって、遅れてやるみたいな格好になりますよね、
それは許されないですよね通常、
それに対してもその説明というものが適切に行われていないということで、野党も引き続き批判していますけれども、一方でも自民党の1億5000万円問題、河井夫妻の原資問題は 自民党としてはもう決着済みという考えなんですか。
まあ、先週の説明でもただ出してきたのが河井さんご夫妻のがまあ言い分として出してきたものであって領収書とかがついているものでもないわけですよね、なのでこれで果たして説明として十分かっていうのは疑問が残りますね、
はい、また当然お金に色はないのでもともと例えば手元に数百万あった、でそのお金で買収しようと思ってなかったが1億5000万あったからじゃあそれ分は使おうっていうふうになった場合、それは原資ですよね。
そうですね、
ただこの点についてもこのままぬるぬると説明しないということですか。
まあ、今のところそういう形ですよね。それを決めた人、まあ二階さんが決めたっていう、まあ、あの書類上はなってますが、はい、実際問題その、河井案里さんを擁立したのはまた別なというか安倍さん周辺だと言われてますから、そこに関しての説明というのはむしろそちらがしなければならないような気はしますね、
また総裁が変わってもそこについては追及できずということですかね。
そうですね、
さて今日は7時から、会見があるということで、今日は澤田さんとまた一緒にね、はい、あの南部さんと僕と3人で、はい、YouTube 配信 で、菅総理の会見を聞くお届けしたいと思います、はい、
総理として最後かもしれない、
ね、かもしれないということですね、はい、まあ、見どころ聞きどころを話していることなどを説明していきたいと思います。澤田さんまた夜よろしくお願いします、
後ほどよろしくお願いします。
はい、澤田大樹記者でした。 TBS Radio 新型ニュースプロジェクト荻上チキ session.